京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の和田がお送りします。
さて、今月も1週目参りました。京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園園長の和田誠太郎さんにお話をお聞きしていきたいと思います。和田園長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はどんなお話をしていただけますか。
そうですね、今日はちょっと残念なお知らせも含めてなんですけれども、はい、まず最初に、まあ、虎のお話からさせていただこうかなと思います。
はい、もうちょっと私の中でもね、っていうちょっと衝撃が走ったこの春で、
そうですね、本当にもう少しで20歳超えられるぐらいまで来てたので、もう本当に突然体調が悪くなったなという印象ではあるんですけども、まあ、4月9日に葵が19歳で亡くなりまして、
はい、
まあ、本当に、まあ、葵が最後の、虎になるんじゃないかなというふうに思ってたんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと順番が前後してしまったんですけども、奥が新たな新天地に移動するということも、まあ、後になりましたのも決まりまして、
ねえ、はい、なんかこれ本当に偶然の、ね、 ね、はい、すごいタイミングではあったと思うんですけれども、ね、それにしても葵さんにしても奥くんにしても本当に立派な姿を見せてくれていましたしね。
そうですね、本当に亡くなる直前までね、元気な姿を見せてくれましたし、奥もですね、まあ、一時期体調というかね、病気になりましたけども、はい、うまく手術で元気になりましたので、はい、このまままた長生きしてもらいたいなというふうに思いますね。
ね、でも長生きかけかもしれませんね。
そうですね、
ね、
葵がもう本当に国内最、まあ、生きてる虎の中では一番高齢まで行きましたので、
すごいですよ、はい、ね、で奥くんは、今度どこに行くんですか。
奥はですね、今度富山市のファミリーパークの方に、はい、移動することになっております。
じゃあちょっと北側に向かうんですね。
そうですね、はい、
ということはアムールドラってやっぱりちょっと暑さが苦手、は
い、そうですね、本当に寒い地方の生き物なので、夏は本当にしんどいだろうなと思って、特に京都の夏がどんどんどんどん暑くなっているという状況もあるので、まあ、より快適な環境のところに、
はい、
移動できることになってよかったなというふうに思っています。
ねえ、私その富山のファミリーパークですか、はい、は行ったことはもちろんないんですけど、もちょっとどんなところに奥くん行くのかなと思ってホームページを見ていたところ、はい、割と岩で作られたような雰囲気になってるんですよね。
うちは本当に囲われた檻で囲われたという見た目なんですけども、富山さんのはモートといって、まあ、鳥が、はい、飛び越えられない、幅の空掘りですね、
はい、
があって、で広さも今のエリアでもちょっと広くなるので、
なるほど、
はい、なおかつ周り緑があるので、どうしてもうちの動物園だと体重100キロ150キロの個体で踏んでいくので緑がどうしても育たなくて
やっぱりそういうのあるんですね、
はい、
そっか、いやでもね、いい環境で、少しでもいい環境で過ごせるっていうのは、はい、それは嬉しいことですし、会えなくなるのはちょっと寂しいですけれども、
そうです ね、
ね、
本当にちょっと今本当に開園当初から虎は飼育してきたので、京都市動物園で虎が飼育をやめるってことは本当に非常に寂しいんですけれども、まあ、今は動物福祉といって、まあ、動物たちの、まあ、いかに身も心も健康で過ごしてもらうかというところで、はい、今回の決断をさせていただきました。
そうでしたか、はい、ね、飼育員の皆さんにとってもすごくやっぱりね、
そうですね、寂しい思いをしますね、
思いますね、
はい、
そっか、そんな中今日はまた後ほどね、フェイスブックとかにもアップさせてもらうんですけれども、はいはい、葵さんの、
はい、
京都市動物園にやってきた頃の、はい、手形が、
そうですね、
ね、あるということで見せていただいてました、はい、1年目ぐらいですかね。
そうですね、もう1歳満たない、1歳になる前の段階でしたね、体重が50キロそこそこですね。
大きいですね。
そうですね、本当に生まれた時から手足が大きいんですよね、虎の子供たちって。
へ
ー、はい、なので奥も生まれた時には、はい、わ、手足でっかっていうようなイメージ、 でしたね。
はあ、はい、そうなんですね。これはもうトラ、みんな
そうですね、あの猫科の大型の猫科の特徴でもあると思いますね。
うん、だってその1年満たないぐらいの時のその手形ですら、はい、うん、私たち、ま、日本人の、ま、一般的な女性の顔と同じぐらいの大きさありますね。
はい、
そうですね、はい、ねえ、なんかあの見ていて可愛いなと思うんですけれどもやっぱり猫パンチを食らうとかなりの
かなりの衝撃ですね。本当に、うん、まあ、大きな鹿もその爪を引っ掛けて、まあ、引きずり倒して、
鹿を、
はい、で喉を噛むっていうところに持っていくので、やっぱ前足の力っていうのは非常に強いですね。
そうなんですね、はい、まあ、生きていくためには
そうです ね、 ね、はい、狩りをしなければいけませんので、
ね、はい、はあ、それはでやっぱり猫だけに爪もあの出てくるんですか。
そうですね、あの普段はあの、うん、しまっているので、うん、手形の手形足形も普通に押すだけだと爪の跡がつかないんですよね。
なかったですよね、
はい、うん、犬とかクマだと手形を取ると必ず先端に爪の跡がつくんですよ、は
い、ああ、その違いがあるんですね、
はい、そうですね、その違いがあるので手形だけでもこれは犬かだなとか猫かだなっていうのが違いが出てきますね。
なるほど、はい、そっかね、なんかあの手形見ているだけでも可愛らしいなと思って、
ねね、はい、特に肉球がね、うん、すごい可愛らしいですね、はい、
なんか猫の、ね、肉球は柔らかいじゃないですか、うん、はい、トラも柔らかいんですか。
そうですね、トラもやっぱあのクッションの役割をしているので、まあ家庭の猫よりはあの皮は厚いんですけど、うんうん、やっぱりプニプニしていますね。
へー、
は
い、そうなんですね、うん、そっか。いや、またね、次今トラたちがいるところには、はい、新しい生き物がそこで生活できる。
あ、そうですね、今あの大山猫がいるんですけども、うんうん、オスとメスを交互で今展示している状態なので、
ロキとハズキ、
ね、はい、そうです、はい、なのであの同時に展示できるようにしていきたいというふうに思ってます、う
ん、おー、はい、ね、またね、どんな感じになるのか楽しみにしておきたいと思いますね。そうですね、はい、あと京都市動物園ではまた春、うん、いろんなね、
あ、そうですね、動物の出入りだけではなくて、うん、職員もやはり出入りがあって、うん、新たに新しい飼育員2名と獣医師2名が、はい、配属になりましたので、
はい、
今研修を受けておりまして、で5月9日にちょっと新しい人たちが来ましたので、
はい、
新たな担当動物を割り当てて業務に入っていくという形になりますね。
そうなんですね、はい、そっか。でもいろいろね、新しい方が来られたら、うん、研修とかもあって大変だとは思うんですけれども、はい、またその飼育の仕方とか、はい、その動物たち今 SNS とかでアップされてると思うんですけれども、はいはい、うん、表現とか見る方向が変わったりして、
そうですね、本当にいろいろな見方がやっぱありますので、うん、気づくところも違ったりとか、
うん、
でまあ、基本的な飼育っていうのはやはり踏襲していくんですけれども、はい、どういった特徴を、うん、来園者の方に伝えていくかとか、どういうやり方で伝えていくかっていうのはやっぱそれぞれ、うん、飼育員の個性は出てくると思うので、
ね、
また SNS を見ていただくと、あ、変わったな、うん、っていうのに気づいていただけるんじゃないかなというふうに思います ね、
ね、あと飼育ブログもありますよ ね、
はい、
ありますね。それもじゃあちょっと変わっていくかもしれない。
そうですね、変わっていくかもしれませんね、
はい、楽しみですね。
そうですね、まあ、そういった形でこういろんな動物を見ることで、まあ、スキルアップをしていってもらいたいと思ってますし、うん、
あ、
今若いスタッフが多いので、これからやっぱりライフサイクルの中でやっぱ妊娠、うん、出産、うん、育児、
はい、
男性も今育休を取得しますので、
そうですね、
そういったことが起きた時に、うん、今職員みんなでカバーできるような体制作りみたいなのも含めて考えていってるところですね。
なるほど、じゃあ一頭とか一匹とかに、はい、こだわるのではなく、
そうですね、
いろんなところを順番に回っていって、はい、で誰もがいろんな仕事ができるように、
そうですね、スキルアップを重ねていくって感じですね、
うん、でもその方がきっとお仕事っていう部分でもいいでしょうし、
はい、
いろんな動物を見ることでこの動物にはこうだけれどもとか、はい、そういう比較しながら、
そうですね、ね、はい、自分あと、まあ、先輩から受け継いだものだったりとか、まあ、後輩に、うん、引き継いでいくものだった、
うんうん、
そういったことも含めて、うん、どんどんスキルは上がっていくというふうに考えているので、
ね、
はい、
まあ、またちょっと新たな京都市動物園
に、そうですね、本当にスタッフにも注目してみていただければと思いますね。
そうですよね、はい、楽しみにしておきます。さあ、そしてですね、5月といえば、
はい、愛鳥週間です ね、
ね、
これ本当に歴史は非常に古くて、
はい、
昭和22年からも、だから1947年ですね、はい、からさ続いていて、まあ、5月10日から16日が愛鳥週間ということで、
は
い、
うん、
まあ、野鳥に対する、まあ 思想ですね、まあ、保護したりとか、あとどういった生態かを知っていただくというようなことを、はい、まあ、広く普及していくための習慣なので、うんうんうん、まあ、動物園でもそれに合わせて、はい、野鳥についての、まあ、生態をお知らせする展示をしたりですとかということを考えています。
そうなんですね。あの、はい、展示している場所が変わるわけではなく、
そうですね、展示している場所が変わるだけでは、変わるわけではないけれども、うん、あの、いろんな、まあ、特徴があるんですね、鳥たちにも、うん、
はい、
まあ、その今ですと、うん、夏羽ですね、羽が寒羽というんですけども、はい、羽が変わっていたりですとか、はい、これが変わったりとか、うん、いうことがあるので、うん、そういった変化を見ていただいたりとか、うん、あるいはこういう特徴があるからここに注目してみてもらうといいですよっていうのことをご紹介をして、うん、より鳥にまあ親しんでもらおうと、そういうことを考えてますね。
あの、ちなみに京都市動物園の場合、はい、鳥さんいろんなところにいますよね。
そうですね、
1箇所にじゃなくって、はい、どれぐらいいるんですか。
今飼育しているのが40種で130羽になりますね。
40種130羽、はい、そんなにいるんですか。
そうです、実はね、あの、1箇所にたくさんいるところはまあ少ないので、あの、1羽しかいないっていうのを含めるんですけども、
はい、
あの、130羽飼育してますね。多分一番目立つのはアフリカの草原にいるフラミンゴとか、京都の森の、まあ、カモたちがいるところは割とたくさんいるので目立つんですけども、はい、その他にも、うん、あの、いますので、ぜひ園内回って40種コンプリートしていただけたらいいかなと思います ね。
そうですよね、はい、私でも今40種って言われてももう20種も上がらなかったですでもで、ね、あの、歩いて自分の頭の中で京都市動物園歩いている姿を想像していくと、確かに あそこにもハヤブサがいたなとか、
う
ん、
ね、
なかなかお目にかかれない鳥たちも あそこにいたなとか、
そうですね、
それはありますよね、
はい、うん、常にあの姿を見せてくれない子もいるので、はい、隠れている子もいるので、そういった子たちも探して見つけていっていただければと思います ね。
あと今ふと思ったんですけれども、はい、あの、ペンギンも鳥、
はい、ペンギンも鳥ですね、はい、
海の中に住む鳥、
そうですね、
はい、そう、ペンギンもいますよね、
はい、
そして、動物園長、
あ、そうですね、アニマル園長のエミューですね、
ね、
はい、
そう、すごいですね、いろんな子たちが、
そうですね、本当に鳥って、いろんなこうバリエーションがあるので、うん、まあ、同じ鳥なんだけどすごい、あの、バラエティに富んでいるグループにはなりますね、は
い、ねえ、はい、そっか、いやー、でも、あの、そうやってお話聞いているとちょっと、あの、次京都市動物園に行った時には私も、あの、奥君にも会いには行くんですけれども、あ、はい、あの、鳥さんの数を本当に40種かしらと数えてみますね、
はい、ぜひ挑戦してみてください
ねえ、あの、この、期間中に、はい、どのあたりでどんな展示されてるとか
ってあるんですか。そうですね、図書館カフェがあるんですけど、はい、これは、あの、園内に入る前の前で入っていただけるんですけど、そこの2階で、はい、うんうん、あの、パネル展示をやっております、
うん、じゃあそこに行けば詳しく鳥さんたちの
そうです、ね、
お話が、はい、目で見れるということです、
分かっていただけるかと思いますね。
じゃあちょっとそこで知識をつけて見るのも一つですね、は
い、そうですね、あの、注目のポイントをそこで、うん、あの、得ていただければと思いますね。
はい、あとまだ5月にはいろんなイベントありますよね。
そうですね、あの、5月本当に直近ですと5月12日に猿島探検ツアーというのをまたやります。
お、
今赤毛猿さんが引っ越しをしまして、猿島には誰も今いないんだけれども、うんうん、そこにお客さんに入っていただいて、
はい、
猿の気持ちになっていただこうというふうな企画がありますのと、
すごい、
あと、まあ、今日粉もんの日というお話がありましたけれども、はい、いろんな記念日がありまして、5月18日は国際博物館の日なんですね。で、まあ、この博物館という機能も動物園にはあるので、うん、ここで、あの、動物園が持っている頭骨標本、動物の頭の標本ですね、
はい、
これを見ながら進化について学んでいただこうというプログラムがあります。
あ、そうなんです。なんか以前、あの、園長さんの散歩の時にも、
はいはい、坂本が、はい、まあ、猫か、まあ、目の付け目の位置ですとか、うん、歯の形ですとか、うん、そういったお話をしていますけども、うん、まあ、あの、スポット解説もありますので、ぜひ、あの、ホームページを確認していただいて、はい、あの、坂本もシニアアドバイザーに今4月から就任しているんですけども、スポット解説に出ますので、
すごいですね、はい、そうなんですね、うん、そっか、そうそう、今その目の位置とかで、はい、あの、思い出したんですけれども、はい、生き物によってそのついている目の位置が違うのにはいろんな意味があるんだよっていう、そうですね、はい、いろんなね、そういう勉強になりますよね。
そうですね、あの、本当にそういったものを活用して、うん、より動物のことを知っていただくというのは、はい、動物の役割の一つなので、
うん、
はい、
そうですよね、うん、 か。いやなんかそんなお話を聞いているとすぐにでも行きたくなるんですけれども今日は休園
日、残念ながら今日火曜日なんですけど月曜日が祝日でしたので、ねはい、翌平日の本日は、まあうん、休園しておりますのでまた明日以降お越しいただければ、はい、で、トラの奥には12日の午前中までお会いでき、うん、ご覧いただけますので、はい奥に会う際には12日の午前中までに来ていただければと思います、
ね、そうなんですよ。特にもう会えるのも本当にあと1週間
そうですね、
足らずですよね、はい、ぜひ一人でも多くの方に奥くんの、ね、元気な姿、はい、見てあげていただきたいですよね。
そうですね。
そっか。じゃあ奥くんは、まず12日の午前中で展示が終了して、 その後、まあ、体調チェックなど、
そうですね、麻酔の準備がありますので、うんはい、まあ、その後はちょっと絶食をしてもらって、うん、で翌13日に麻酔、はい、で14日に出発というスケジュールですね。
なるほど、はい、確かに大型のそれも肉食の動物、はい、生き物たちを移動させるとなると本当に大変、
ね、そうですね。本当に安全に、うん、まあ、動物も職員も安全に移動するのが一番良いので、うんうん、まあ、安全に配慮して、はい、実施していきたいと思います。
そうですよね、はいということで奥くん、5月の12日午前中いっぱい、はい京都市動物園で、それも近くでね見れますからね、はい、ぜひ皆さん行っていただきたいと思います、はい、そして、愛鳥週間ね鳥さんたちたくさんいますのでねぜひあなたも鳥の種類数えてみてください。どうしよう40羽見つけられなかったら
40羽見つけなかったら園内の野鳥も含めてカウントしていただいたらもっとになりますから。
なるほど、はい、そうですよね。だっていっぱい自然に飛んできてますもんね、はい、じゃあちょっと頑張ってみます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は京都市動物園の園長の和田誠太郎さんにお越しいただきお話をお聞きしてまいりました。来月もまた1週目にご出演いただきます。楽しみになさってください。ということで和田園長ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都の生き物ラジオ図鑑でした。